中愛心。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
日本国内の貨物輸送に従事する船を内航船、そして国際航海に従事する船を外航船と呼びます。わかります？国内向けが内航船、外国航路が外航船です。で、船舶の業界では船員の高齢化、人手不足などが顕著に目立っておりまして、5年前から7月15日を715ということで内航、ね、語呂合わせ、内航船の日としまして、イメージアップに努めております。特に内航船従事者の年齢構成は50歳を超える船員が 47% と半数近くを占めておりまして、逆に20代は 17.2%、 30代は 14.9% と極端に少なく、若年船員の不足が問題となっております。内航船を運営する海運会社では、新卒の船乗りを採用しても長く続かず辞めてしまうため、結局即戦力となる高齢の船員で運航するケースが多いようです。で、若い人、若年の船員の離職率の高さにはいろんな理由が挙げられますが、例えばインターネットや通信を容易に使用できないことも大きな理由になっているようです。新卒者の場合、それまで陸上社会で容易に得られていた情報も船上となると、船の上となるとネットが使えないことが多く、得られる情報量は大幅に減ります。単に家族や友人と連絡が取れないといったことよりも、今まで接していた社会からの情報遮断は仕事を続けられない大きな要因になるようです。四方を海に囲まれた日本では、海運は大切にしなければならない産業ですが、若年の船員さんが続かない問題は頭の痛い課題です、ということでいただきました。まあね、どこでも、まあ、その若い人が仕事が続かなくて、どうしても現場の人たちがベテランの人たちばっかりになってしまうなんて話はよくあるわけでありますけども、この内航船、特に内航船ね、外航船はまたちょっと違うんですよ。外航船は日本人じゃないので、そもそも他のフィリピンとかいろんな東南アジアの関係の人とかが結構多くいまして、船長とか航海士だけが日本人とかね、なんかそういうケースは結構あります。で、内航船はまあ基本的にまあ日本の人っていうことになっていくんでしょうけれど、やっぱね、通信、まあ例えば電話とかね、そのまあある程度内航船でもそのね、瀬戸内海とか、ああいうところを行き来する船であれば、その通信は割と容易なんですよ。その電波拾いますからね。だからいいんですけど、それがちょっとこうもうちょい遠く行く、遠く離れたところまで、一応まあ日本の領海なんだけど遠く離れたところまで行きますとなると、ちょっと電波が届かないっていうところはありますわね。で、まあでも、まあまあ、これ料金の問題なんだけどな、最終的には。ね、そのインマルサットとか、そういういわゆる衛星電話というのがありまして、で、衛星電話って今いくらぐらいするのかな、20秒で100円ぐらいじゃないですか、多分その通信料が、確かそんなもんだと思いますよね。私も昔持ってたんですけど、衛星電話、いや東京でそのちょっとこう海に出たりするってことがあったんで、その時に、あれなんつったっけな、高かったんですよ、それ、すぐにお返ししましたけど、使わなかったで、あとまあそのネットのもん、すいません、なんかさっきはガサガサ言う音はやめてください、誰でしょうかガサガサ言ってますマイク、まだ言ってますよあとはなんだろうね、その通信だから全部もう衛星経由になっていくんだけど、それが料金負担をいかに安くすることができるかっていうことになってくると思うんですけどね。それがクリアできたら、多分通信に関しては何の問題もない、まあ、少なくとも内航線に関しては問題はないってことになるんだろうけど、なんかいい方法はないのかな。なんかちょっと私もまだそこまでね、需要がないから、やっぱ通信会社もそこまで真剣にはなってないですよね。 まあよくね、あの遠洋漁業の船なんかで従事してる、もうね、あの皮膚が赤銅色に日に焼けたお父さんがね、カツオの一本釣りとかマグロのね、こうあのマグロ船に乗ってですよ、それで、それでようやく日本の近くまで来たところ、まあでも日本まで来なくても通信で、あの電報はできるんかな、電報は。あ、そうか、あとその船舶無線っていうやつをやめて、それをインマルサットみたいなやつに今どんどん置き換えが進んでるので、やっぱり衛星経由になっているんですよ。だからそこら辺がもうちょっとその、使い勝手が良くなって、要は安くなっていけば、この状況は変わるだろうになと思うのですけどね。だからやっぱり人工衛星バカスカ打ち上げるしかないですよ、これは。そして、安くしていくっていう。それと20年近く前に、当時まだ総務省になる前の郵政省の郵政官僚が、こんな講演を私の目の前でしてくれましたよ。あの、あの気球をいっぱい、あの気球っていうか飛行船をいっぱい飛ばすんですよ、飛行船を。で飛行船にいろいろその、プロペラがついてまして、でその、普通だったら風に流されたりするんだけど、極力流せないようにホバリングできるようにしてるんですよ、この飛行船が。でそれがその空にいっぱい飛んでてですね、でそこにそのアンテナがついてましたね。でそれでその通信を、遠距離との通信をその格安でやることができる時代が必ず来るんですという、そういう話がありまして、その話をしていたのが、あれは愛媛県知事だっけ、今愛媛か、の飯泉かもんちゃんが、俺の目の前で、それをやって、その後酒飲みながら、TRF がねとかって話をして盛り上がったのをまた思い出します。全国知事会の会長ですよ今、頭が若いのですだれみたいになってます、ギャグを俺の前で飛ばすんですけど、本当ことごとく面白くないんですよその人が。でもね、名前が飯泉かもんっていう名前なんですけどね、変わった名前なんですけど、その人がね、まだね、あの人もともと郵政省の官僚で、それで、そういう最新の技術がね、これから発達するんだって夢のある話をしてくれたんですけど、一つも実現してませんから、それとっととやりやがれって話なんですけど、それをやると、災害の時なんかもいいんですよ。だ実際災害の時なんかはやってんですよ、そういう基地局を空に浮かべて、熊本大分大地震の時もやりました、それは、実際に稼働してるっていうのはありましたけど、それをもっと大規模にやってほしいというのがあったりしましたね。だからそういう話がね、こういくつかこう出てくると、こういう船舶無線とかの、あるいは通信関係の状況も一変するのかもしれないという話でございました。さあ、短くやろうと言った割には結構長く喋ってますね今日ね。もうなんかかなり性も根も突き果ててるんですけど、もう今もう目がしょぼしょぼしてまして、遠くにピントが合わない状況で今喋ってるというですね、よくぞ一人でこれだけ喋れるもんだと我ながらあんと、頑張る人だな猪木田新右衛門さんってとか思うんですけど、最近あのネット上とかで榎田新右衛門さんが面白いとかいろいろ書いてくださる方がいまして、そういうのをね、ついねエゴサーチしてしまうんです、そういうのを見てこうフフフと笑ってるんですけど、残念なことに、名前を皆さんほとんど間違えてらっしゃいまして、この間一番ひどかったのは榎田仁右衛門さんっていうやつで、左仁五郎の仁の字が書いてありましたね、なんでわざわざそんな難しい字にしてあるんだっていう、違いますよっていう、榎田仁右衛門でございますね、よろしく、せめてね、こんな名前、そしてこんな顔でございますね、ぜひね名前とかを覚えて帰っていただきたいというふうにね思ってるわけでございましてね、まあ、話し家なんてものはこう顔と名前を覚えていただく、これが一番のものでございまして、本当に一番ありがたいものでございますね、ということで、最近榎木田さんのトークがいよいよ話し家みたいになってきましたねっていうねよく言われるんですけど、まあ実際に練習してるからっていうのもあるんですが、
そうなんです、いやついついもうついついじゃなくても、なんか聞き入ってしまいますよね、
そうですか、 お金ください。ご祝儀を、
有料になっちゃう。
有料でいただきたい。あ、そうそうそう、本当にあの募金の方、あと毎週毎週お礼しか言ってませんが、本当に毎週いただいちゃうようになりまして、ありがたいことで、
ありがとうございます。
それと月テレの方も本当にチャンネル登録がなんかどんどんどんどん増えてきまして、
ね、
あっという間に1800人を超えまして、おそらくそう遠くない時に2000人突破いくんじゃないかという、ところでございます。本当にありがとうございます。はい、というところでございます。さあ、8月いっぱい猫ですね。
ね、
猫ちゃんが姉さんとか今何匹いるんですか、猫。
いや今
5
匹です。
うわ、餌代もかかるとったね。そら、
もういやそんなことはないです。あんまり食いません。
だってあれチュールとかって結構高いんじゃないですか。あれ、
あ、そんな高いものあげません。
あ、チュールはあげない。虐待だ。猫ちゃん、猫ちゃんチュールが欲しいって言ってます。え
いや、ボランティア団体さんでちょっと結構回ってくるんで、それはもう、はい、ありがたく頂戴しております。
里親になってる姉さんでございますよね。
はい、
熊本でお近くで猫が欲しい方はしおん姉さんにご相談ください。
ぜひご連絡ください。
いい猫をご紹介すると思います。尻尾が二股に分かれてる猫とかですね。
はい、鍵尻尾、幸せをつかむ鍵尻尾です。
二股のやつは猫股って言って、
あれは猫股か。
60年以上生きた猫が妖怪に変化したというのが猫股。
それ怖い
っ
すね。
ということでございまして、さあさあね、今日もお送りしてまいりましたけど、ようやくこれで終わることができるという、本当に
本当にお疲れ様でした。
大変ですよ本当に。さあ、FMC ではボランティアスタッフも募集してるんです。
はい、
特に新大阪FMC スタジオで私と一緒にこの番組を盛り上げてくれる素敵な女性、募集しております。すいません、おっさんはいりません。おっさん入れるとおっさん同士が語り合うむさい番組なので、それだけ嫌なんですよ私。なのでまあ、できれば30代以上の、ちょっとこう小股の切れ上がったおかみみたいな、そういうような美人おかみみたいな、そういう方、別に小股が切れ上がってなくて、小股が切れ上がってるって何なんですか、そもそも。どういうものを小股が切れ上がってるというのか私言いながらよく分かってないんですけど、あと今夜はしっぽりとなんてね、しっぽりとって何なんですかね、なんかね、ついなんかこうウルトラマンエースに出てきたね、ヒッポリット星人を思い出してしまうわけですよね。そういうわけでございまして、もうすでに過呼吸状態にだいたい D 枠のこの段階ではなっておりまして、もうすでに指先がしびれているという、そういう状況で、それでもまだこうやって喋り続けているというの、もうすでに脊髄死んでますから、今ほとんど脊髄反射で今喋ってますんで、もう大変ですよ。なんかまるでタイの頭とアラって言いますか、背骨と尻尾だけを残した状態のやつを水槽に入れて泳がせるという、包丁に味平の一心のようなですね、そういう状況で今喋ってるのが榎田信也門さんでございまして、わかりますかね今のが。まあそういうことで、ございまして、もうほとんど死にたいで今喋ってるというところでございまして、ほとんど魂がどっかに行っておりまして、何を喋ってるかよくわからないという、そういう
状況
でございますね。まあ、ということで本当に皆さん楽しく暮らしていただきたいなと思いますけれども、本当に、そろそろまだ、あと何分ぐらいですかね、あと1分半もあるんですね。1分半ね。なんか熊本で変わったことはなかったみたいですけど、なんかひねり出してください。なんか喋ってください、木田さんお願いします。
もう一回ちょっと一人10万円給付金欲しいですね。
10万じゃ済まんですよ、もっとですよ。
済まないですよね。
一人50万ぐらい出していいです。全然出せます。はい、
いや毎月欲しいですね。
30兆あるんですから、みんなでね50万ずつ払えばいいんですよ。そうするともね、みんなやる気で出ますよ。で旅行、それこそ旅行に行くかもしれないし、なんか高いもん買うかもしれないし、なんかだからまとまったそれぐらいの金をボンと出して、それで日本の経済を活性化させるっていうのできるんですから、この国は。
お金すればいいじゃんって話ですよね。
なんかね、そのね、ネトウヨだなんだってやつらね、日本のね、その魂とか大和魂とかね、偉そうなこと言われにはね、金の話になったとはね、ものすごい渋賃になるんですよ。 かっこ悪いだろう。もう日本が金あるんだから金配ってやろうぞって、ばらまけばらまけぐらいのこと言えないのかお前らっていうようなことを申し上げて、そろそろ終わりたいと思います。お相手は榎田信也門と
平上優子と
マオナケアシオンと
モートンボしずくでした。
どうもありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。